激動の時を迎えている介護福祉業界、ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、大手外資系アパレル会社のトップセールスマンから介護福祉事業経営者に転身した松田浩一が、これからの介護福祉経営に求められるものについてお伝えしていきます。既存事業がうまくいかなくなってきた、今後の事業展開が不安などのお悩みを抱えている経営者の方、異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで様々なステージの方に楽しんでいただける番組です。
こんにちは、ナビゲーターの松本真嗣です。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日も行きたいと思います。今日はですね、ニュースを取り上げたいと思っております。まあ、この時期ですので報酬改定のところを取り上げたいと思います。はい、生活介護の基本報酬算定ルール大幅変更というような内容ですね。ではご紹介します。厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、生活介護の基本報酬の算定ルールを大幅に変える。事業所の定員規模、利用者の障害支援区分に加えて、サービス提供時間も考慮した評価体系へ見直す。3時間未満から9時間未満まで1時間ごとに切り分けて単位数を設定する。また、事業所の定員規模の分け方を現行の20人ごとから10人ごとへ改める。来年度の報酬改定の全容を、今月6日に決定。こうした方針もその中に盛り込んだと。今年度内に公示するというところですね。厚生労働省がサービス提供時間に応じた基本報酬を新たに設定するのは、事業所の運営実態をよりきめ細かく反映できる制度設計とすることが目的。例えば財務省の審議会などが費用の適正化につなげる観点から次のように採用を促していた経緯もあるというところで、一人一人の利用時間が十分に考慮されていない、かかるコストをより的確に評価できる仕組みにすべき、新たに導入されるサービス提供、区分は、以下の通りというところで紹介がありますと。障害特性で短時間の利用とならざるを得ない利用者がいることも考慮される。延長支援加算は、の評価は9時間以上からとなるというところですね。定員規模の分け方を10名ごとへ細分化するのは、利用者の変動により柔軟に対応できるようにすることなどが狙い、厚労省は小規模の事業所を運営するしやすくするとともに、施設からの地域移行を促進すると説明しているというところです。はい。もうちょっとこう補足をいたしますと、ですね、評価区分というところが、3時間未満から1時間刻みで、9時間未満まで1、2、3、4、5、6、7段階ですね。で、区分が切られて、それぞれに基本報酬が設定されるというようなところになってきますが、これはどうですか？
ちょっと僕もしっかり報酬の単位は見てないんですけど、多分3時間から増えていくっていうことですよね。
そうですね。
ですよね。
はい。
そうですね。一長一短あるなと思ってはいるんですけど、
はい。
意外と、その生活介護って全国的に少ないと言われてる、運営展開されてる数が少ないと言われてるんですよね。これはなぜかというと、はい、まず、まあ、障害児のお子さん、18歳になってから卒業してからってなった時に、まあ、二分されると、やっぱ働く場所に行くのと、やっぱ重度の方になると、やっぱこういった生活介護に行くと。
うんうん、
で、なった場合には、やっぱこう生活介護に行く方々って結構母数少ないんですよね。
うんうんうん、
なので、そこに20人定員ってくくっちゃうと、どうしても20人なんかこう、なかなかこう規模としていっぱいにならないっていう環境があったりするので、ここを細分化して10人とかっていうふうに定員するっていうのは、とてもいいことだなって。これが地域創生だったり、地域の活動にはうまくいくするかなと思ってます。
はいはいはい。
反面、報酬なんですけど、ちょっとざっくり言い方悪いんですけど、来て帰ったら報酬もらえるっていうような感じだったんですよね。 これはやっぱり重度知的のお子さん、まあお子さんというかこう利用者の方に関しては、来てもなかなかずっと、例えば6時間いようねとか、4時間いようねってなかなかならないんですよね。
なるほど、なるほど。
でもそこに対するマンパワーって限りなくこう使っていて、カロリーも含め。で、来ました。来ることによってリズムを作ってて、それを徐々に時間を増やしていくっていう形が、多分まあ皆さん通例かなと思うんですけど、ここになった場合の時間、3時間未満で、例えば今までの半分以下、とかってなっちゃうと、結構報酬上の、まあ、いわゆるこう収益に関しては、すごくばらつきが出たりとか、大変な部分ってあるんじゃないかな、っていうところが少し考えられますね、と。ただ一方でこれ多分高齢者の介護保険の制度をそのまま多分横にスライドしているようなイメージになると思うので、
はい、
短時間でかつ細分化することでやっぱり報酬がそれなりにまあ障害区分上も圧迫されていると思うので、まあ、そういったところも財務省が少しメスを入れてきたっていうような認識に捉えちゃうっていうのが僕の所感ですかね。
なるほど、なるほど。まあ、一長一短って感じですかね、やっぱ。
そうですね。一長一短かな。また今後も取り上げるかもしれないですけど、その就労支援の方ですよね。継続支援の方もそうなんですけど、
はい、
あの辺もやっぱり時間の配分を、まあ、スタッフの割合かを多分2つか3つに分けるっていうところで、ここも表向き、聞こえがいいところでいくと、きめ細かに、その環境に合わせたっていうふうになってますけど、一方で、やっぱり時間だったりとか、工賃に紐付けられちゃうと、重度で結構重い状態の人、要するにこうあんまり通えないみたいな人たちを受けていくと、なかなかそこに対する人を入れなきゃいけないとか、時間がかかるんだけど、全然時間として滞在時間は、設けれないってなっちゃうと、この部分が、まあ、その、延長加算って入れてますけど、延長にも満たないってなったら、費用対効果合わないんじゃないかなって思っちゃうので、少しやっぱりなかなか運営側は考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思っちゃいますね。
うん、これは結構大きな話って捉えますか、今回のこの。
どうでしょうね。その生活介護自体が全国にそんなに少ないというところも考えて、生活介護って結構地域にとっては担い手となるような環境だと思うんですよね。
うんうん、
私たち名古屋市の、まあ、天白区というエリアになるんですけど、ここはやっぱり私たちがやってるかっていうのもあるかもしれないですけど、生活介護は増えてきてるんですね。
へ
ー。実際のところ。やっぱり重症心身、あと
重症心身
っていうところは私たちの、まあ、専門分野にはなるんですけど、その辺が結構、まあ、なんだろうな。運営施設数が増えてきてるんですけど、全体で言ったらやっぱりなかなか増えてはない状況にはなるので。
なるほど、なるほど。
それがどれぐらいなんだこう影響を受けるかっていうのは、私は結構影響を受けますね。正直言うと。でもやらなくてはいけないし、あることによって皆さんには困ってる環境がなくなるので、ここは僕たちは推進してきますけど、どうですかね。やっぱこうやって細分化されていくと、先ほども言ったように一長一短、いいところもあれば悪いところもあるっていうのはもちろんあるのと、まあ裏返していくと、やっぱり報酬が最終的には、国からいただけるような報酬が厳密には少なくなってくるような環境にならないといいなと思いますね。
なるほど、なるほど。結構こういうこのそもそもの算定のこのルールを大幅に変えるみたいなことは結構あるものですか、こう。
どうですかね。やっぱりその、昔よりも障害者と言われている方々、障害児と言われている方々が多くなったというのは事実あると思うんですよね。今までだったらそんな気にしなくてもいいっていうのが、やっぱこの子そうなんじゃないって言って認定受けて、認定されて、そういったサービスを受けるっていう人がもう圧倒的に多くなってきたっていうところと、
うん、
障害児がやっぱりこう、施設が多くなってくるってなると、やっぱりこう、社になった時の、場所も必要であるって、これは必然的になると思うんですよね。
うんうん、
そうすると、やっぱりこう、イコール生活介護になると思うので、うん、そこの部分を、まあ、ちょっと、最初の時点で、もしくは高齢者と同じ観点で強制型があるので、
うんうん、
そこでやっぱりこう、早く高齢者デイサービスと同じような区分入れとこうか、みたいなところをやったのかなっていうふうに僕は、個人的には感じています。
ああ、そっか。まあ、国としては、こう地域包括ケアシステムの、こう、将来的には、強制型っていうのは多分 目指しているところなので、うん、まあ、そうすると枠組みが違いすぎると運用しにくいよねってとこありますよね、きっと。
そうですね。まあ、先出しで強制型やっていて、高齢者通所で、いわゆる障害者も受けれるよみたいな形、うん、一律ですね、うん、報酬としては一律のところ、まあ、逆もしっかりあるっていうところで、本当はそこに部分があるんだけど、多分それではなかなか共存共栄できないという環境、私たちもありますけど、あるってなったら、やっぱりこう分断がしようってなったら、やっぱ障害者の方の、まあコンサルティング会社も結構歌ってはいますけどね、生活介護でデイサービスをちゃんと構えようみたいな、いうことでやってたりするから、まあそこの部分をしっかりと先見定めて運営していくっていうことは大前提必要かなと思うんですね。
なるほど。いや、もう、今、もうこれ配信するのが、3月中旬頃を予定しておりますけれども、うん、
はい、
いよいよ目前というところですので、
ご紹介で、
しっかりこのあたりの情報も皆さんにこう発信できるようにやっていければというふうに思っております。うんうん、はい、はい。では、本日は以上差し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル。番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。 URL は http://tol.sense-world.com/com になります。皆様のご質問をお待ちしております。